性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。
この番組は弁護士藤井翔子様の提供でお送りいたします。
はい、翔子先生、いつもありがとうございます。離婚や、まあ、それに関わる案件を数多く担当されているこちらの藤井先生なんですけれども、もうとってもサバサバしておりまして、もうあの会話のテンポがいつも良くて楽しい時間を過ごさせてもらってます。やっぱりまあ、女性の味方っていうところで、まあ、女性の弁護士さんで安心して相談できる方もきっと多いかと思いますので、弁護士さん迷われてるって方いらっしゃいましたら、まあ、離婚や面会とかそういった案件ですね、藤井翔子先生までお尋ねください。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。あれですか、離婚を専門というか得意な分野にされてる先生なんですか？
そうですね、かなり多い方です。
ああ、じゃあもうね、百戦錬磨。
百戦錬磨。間違いない。
お問い合わせください。はい。
はい。ですね。はい。ありがとうございます。では、私からもお知らせです。こちらの番組では、リスナーの皆様からの質問を募集しております。番組の概要欄に公式 LINE が貼ってありますので、そちらにご質問ある方は、公式 LINE から問い合わせ、ご入力をお願いいたします。いつも聞いていただき、ありがとうございます。はい、それでは保健室の先生、松岡明子と、
インタビュアーのズッピーこと寿司秀次です。愛と性の保健室、第58回目の放送となります。
よろしくお願いします。
お願いします。といっても我々のこのペアは3回目ですね、今回ね。
はい、そうですね、はい、
もうすっかり知った仲になってまいりまして
早い、時を超えるのが早い。
あの壁がないですからね、我々ね、本当に、ね、
壁がないんですね。
はい、すぐもう土足で入っていきます。
遠慮ない、遠慮ないです。
はい、そんな2人ですけども、うん、いかがですか、もう58回目の放送ということでね、うん、なんかの番組聞いてらっしゃる方も、まあ、相手のインタビューはナビゲーターさんが変わるとなんか雰囲気変わったぞっていうような声があったりします、うん、あ、まだか、
あ、まだかな、実際放映されるの、うん、多分今週末、今収録がですね、今日10月1日で、多分10月3日分かな、うん、ズッピーさんに変わってるかなと思いますので、これから、はい、いろんな方の反応を聞けるかなと思います。
ぶっちゃけましたね、今日実はね、うん、10月の1日で、まあ、いろいろとまた食品とか物価がね、上がったっていう日ですね。うん、
はい、本当ですね。
大丈夫ですか、
毎年、なんか。毎年上がってますよね。
今日ついさっきラーメン屋さん行ったら、
う
ん、
はいはい、
すいません、今日から50円値上げさせていただきますって言われて、ああ、いいっすよいいっすよって言いながら、そうか、やっぱ煽りを食ってんだなと思いました。
50円結構ね、大きいですよね。
大きいですよね。
何を思ったかな、私チョコレートすごい好きなんですよ。
あ、チョコレートが好き、はい、う
ん、はい。で、スーパーとか行ったら、うん、冬でも夏でも必ずチョコレートのストックが冷蔵庫にあるような人なんですけど。
おー、なんだろう。カカオが好き、ビターが好き、スイートが好き。
あー、ビターが好きですね。カカオ 70% 分。
あ、じゃあちょっと大人な感じなやつが好きなんですね。
はい、そうです。好きなんですけど、もうね、板チョコ今高いですもん。
板チョコが高い。
わかります？そうそうそう。
いや、板チョコあんまり買わないな。はい。
ちょっと前までは、100円切ったりとかだったんですけど、うんうん、もう今120、30円。
ほー。
そう。50グラムの板チョコが、うん、だからもうほんとこの1年、2年とかで、30円値上がりしてるわけですよ。
うん、そうだ。そういえば僕、チョコレートはピーナッツチョコレート安いやつが大好きなんですけど、あれが100円だったのが今148円になって、もう。やめました、買うの。
そうですね。
そうなんですよ。はい。
そう、もうじわじわね、来てますよね。
あれですか、やっぱりお友達とかで一緒になって、最近高いわよね、ものが、なんていうお話も、愛子さんはされるんですか？
あ、そんな感じ の話は、どうだろう、しないけど、でもやっぱ私がですね、まあ子供が、小学校低学年の子供がいるんですけど、なんかやっぱそれに関わる控除とか、
うんうんうん、
子供の、とかはなんかネットで流れてきたりしますね。なんか例えば年収、今までは、
うん、
まあ1000万円の人は、仮にですね、仮に年収、ま、年収1000万の人は、まあこのぐらいまで、子育て関係の控除をしてたんですけど、それよりもっと下げますとか、
うん、
要はだから補助とかしてもらえないわけですよね。それってやっぱこう子育て世代からしたら、
うん、
なんかはしごを外されてるような感じ、
あ、
子供を、
まあ そ, う
ね、そうそうそう産め増やせとか言われておきながら、どんどんどんどん働き、うん、あ、育てにくい、働きにくいみたいな時代になってるので、
うん、
それは日本で子供を産みたくなくなるよねっていうのはね思います。
あ、そう、この前ね、ニュースでやってましたよ。うん、第2子が欲しいですかっていう問いかけに対して、はいはい、欲しいっていう方が今一番どん底なんですって、そのパーセンテージ。そう、まあ、だからね、うんうん、社会と政治がどうにかしないとっていう話をしてました、ちょうど。そう、あきこさんはじゃあそういうことに関して全く嫌よね。全くもうこの世の中こうなっちゃって物価がね。
なおばちゃんみたいな。
おばちゃん的にはなんない。意外とポジティブに捉えていく感じ。
そうですね。もうしょうがないですもんね。なんか個人レベルで騒いでどうこうなる問題じゃないですけど。
うん、
でもやっぱ何かね、そこが値上がりして、なんだろう、じゃあなんかここをどう生きていこうみたいな感じになりますよね。
ああ、前向きなんです
ね。でも、うん、なんかあんまり節約節約しすぎてもちょっと心がケチケチする気がして、はい、
ね、
まあなんか、うん、例えばなんでしょうね、なんか500円とか1000円ね、得したみたいな時もあるじゃないですか。そういうこと考えたら、30円とか50円はなんかもうビビたるもんじゃんみたいな。
おー、サバサバしてる。そういう言い方大事だと思いますよ。うん。ね。
思ってますね。
はい、まあ、そんな中ね、今週50代の男性からいただいている質問が届いてるんですけども、
うんうん、
はい、
はい。はい。
なぜ女性は愚痴っぽい方が多いのでしょうか。
そうなるほど。ああ、なるほど。はい。
はい。そうでない方ももちろんいるとは思いますが、職場の女性陣など、周りを見ていて、そう思うことが多々ありますと、50代男性、いただきました。はい。
はい。なるほど。そういう、だからそういう会話だったんですね。
私も50代の男性、まあ、ギリですけども、その一人として。
はい。
いや、確かにね、思いますよ。女性、愚痴っぽい人が多いなっていう感じはする。
うんうん、
なんだろう、この違い。
なんでしょうね。単純に、まず、愚痴、女性、ですね。なんか、そうかな。愚痴って結構共感を呼びやすいんですよね。なんか共通の、
あ、そうだよね、そうだよね、ってね。
そうそう。うんうん、共通の悪みたいなのを、ネタを、うん、まあ、それを共有してるわけですよね、相手と。
うんうん、
で、それに関して、やっぱ、なんでしょうね。なんかそういうことの方が盛り上がりやすい、仮想敵というか、こう、共通の敵みたいなのを作って、それに対して、まあ、共感し合うことで、なんか絆がこれで深まるのかわかんないですけど。
わかるわかる、うん。居酒屋に行って、同期と居酒屋行って、うんうん、課長がまた今日こんなこと言っちゃってさ、そうだよね、そういうとこあるよね、っていうことですよね。
あ、そういうことです、そういうことです。ね、男性もまあ、ありはしますよね。
まあ、そうそう、共通の話題で、うんうん、あいつはダメだよねっていうのは、確かに入り口としては共感しやすい。
そうですよね、はい。まあ、この女性は愚痴っぽい方がなぜ多いのでしょうか。まあ男性でもね、いるのかなと思うんですけど、
うん、
でもなんていうかな、なんか女性と男性ってですね、コミュニケーションの目的がそもそも違うんですよね。
おお、来たぞ、生物学的な。なんだろう。うん、すごいぞ、先生が言うぞ、なんか。うん、
例えばですね、その男性だったら、はい、まあ、じゃあ仕事の場だとしましょう。仕事の場で仕事仲間と話すのは仕事のためなんですよ。
はいはい。
当たり前ですよね。
はいはい。
でも女性は、こう、コミュニケーションを取るために、なんか仲間とこう、調和をするために会話をするんですよね。そう。だからなんか目的思考型の男性と女性はそういう調和とか周りとのやりとり重視なので、うん、同じ会話をするにしても目的が違うんですよね。だから男性は、まあなんて言うんでしょう。 もうズバッと結論言って、あんまり余計な話しない。女性はなんかくっちゃべってみたいな構図が生まれるのは、そういう違いがあるからっていうのはありますね。う
ん、ああ。やっぱ生物的に違いは当然ありますよね。
あります、あります。うん、はい。
男性に子供を産めって言ったって産めないわけで。うん、ね、すべての人類は女性から生まれているっていう事実はもう隠せないわけで。うん。
うんうんうんうん、
そうそう。まあ今はね、雇用均等法から始まって、もう本当に、イコール、ね、どちらも立場は一緒だって、まあ当然、それも人として当然だと思いますけどもね。うん。
うんうんうんうん、
まあ男性と女性の違いで言うと、地図を読めない女、話を聞かない男。
で本がありましたね。
うん、そう。
あ、読んだことありますか？
読みましたね。これ興味があるタイトルだったんで。
う
ん
う
ん、
どうでした？面白そう。
うん、確かにその通り。確かにその通りですよね。うん、うん、そう。男性はね、人の話聞いてないですよ。特に女性の話はあんまり聞いてない。
ああ、そうなんだ。面白い。で、それはもう。何こいつ話長いから聞かないみたいな感じですか？じゃなくて、もう人の話がそもそもあんまり入らないのか。
まあ、これ差別をしてるわけじゃないんですけども、うん、結論もなく話を展開していくダラダラとっていうイメージがあるんですね。例えば、何とかを知りたいのでって質問を投げかけられれば、俺はこう思うよって答えて、会話になっていくんだけども、うん、例えばよ、人によると思うんですけど、何でもないことをダラダラダラダラ、あ、今日お天気いいね。うん、あ、おかずもう今日何しようかな。作んなくちゃ。この前これ食べたから。ね。それ、俺が話してるんじゃなくて、独り言を聞かされてるだけなの。
ゴールがないですね、確かに、ね。
ゴールがない。
うんうんうんうん。
で、まあ女性だから愚痴っぽいっていうのはどうかわかんないんですけども、
うんうんうん、
差別をしてるわけじゃなくて僕の経験上なんですけども、
うんうんうんうん、
なんか意外とね、女性の会話にもね、主語がないような気がするな。
ああ、そうかも。女性の会話って結構飛び飛び行きますよね。どんどんどんどん展開しますよね。
う
ん、
そうそうそう。
まあこれは私もそうなので、本当毎回ね、パートナーいつも話付き合ってくれてありがとうって感じなんですけど、でもまあこれはですね、ある意味パターンを分かっておけば、はい、ああ、はいはいはいっていう感じで、なんか流せもするし、まあこれが例えば好意がある女性だったら、まあそういうもんかなと思えるんですよね。
うん。
やっぱこう、人って違うものはこう、異なるものとして、やっぱね、受け入れるというよりかは、え？っていうふうに大体みんな思うらしいので、
うん、
だけどまあそこのパターンを知っておく。まあ今のすごくざっくりですけど、まあ男性は直でゴールに行く生物だとしたら、うん、まあ女性はすごい寄り道して、
うん、
これなんかインスタかなんかであったな。なんか、ショッピングモールの、まあ、ほらほら、こうやって話が飛ぶわけですよ。こうやって話飛ぶわけなんですけど。
なるほどね。ひらめいたものがね。
そうそうそう。はい。そうなんですよ。もう、私とかね、特にひらめいたもの、パッて行ってしまうので、うん、なんかね、ショッピングモールの、地図があって、男性は入り口から入って、はい、じゃあ服を買いたいとしたら、まっすぐ服屋さんに行くわけですね。
うん、わかる。
もう、じゃあ、女性はと言ったら、服屋さんが奥にあったとしますよね。したらもう、なんか端っここの雑貨屋から食器屋からスーパーからいろいろいろいろいろいろいろいろ言って、はい、じゃあ近くまで来てそのお店に行くかと思いきや行かなくても、もう一周ぐるぐるぐるぐるぐるぐるってして、そこに行くみたいな。っていうのが、
そ
うそう、コミュニケーションの違いだよで、こう、揶揄されてて、うん、めっちゃわかるって感じだったんですよね、
う
ん。
なるほどね。それが会話と一緒だっていう行動パターンなんですね、きっとね。
そうです、そうです。ただですね、うん、ただ、これ男性からしたら、なんでそんな七面倒くさいとか、ね、ゴールもわかんない会話をって思うじゃないですか。
はい。うん、
女性からすると、これですね、情報収集してるんですよね。
相手の相手というか。
相手の。
うんうんうん、
そう。
うん、
そうそう。この、まあ、一見愚痴に聞こえるかもしれないですけど、
うん、
こういう、もう本当になんか他愛もない、もう言ったらどうでもいいような会話から、
うんうん、
相手の体調とか気分とか、まあそういうのはもう多分大前提。
うん、
で、そこからこうちょっとしたことに話が飛んで、で、その相手の、まあ何ですかね、まあ子供さん、ご家庭の状況、うん、 その人が、まあ、何を気にしてるかとか、なんかそういうちっちゃなちっちゃなことを実は女性って会話から拾ってたりするんですよね。
リサーチにかけられてるんですね、我々じゃ。
でももうこれね、多分無意識です、女性は。
あ、そうなんだ。なんか生理的にそういうふうに向かっていくんだ、うん、なんかそういう会話が。
観察してるんですよね。
観察してる、うんうん、
そう、観察しようと思ってしてるんじゃなくて、でもこれってやっぱりこう長年子供を育てるっていう役割を担ってくる中で、うん、やっぱ絶対備わってきたものですね、
うん
うん、すごく細かい、もうちょっとした機微も取り上げるみたいな感じ、
うん
うん、でも男性はまあそこまではしなくていいというか、はい、まあその、はい、獲物をドーンみたいな感じだったので、その手前のことに左右されてたらドーンと獲物は取れないわけじゃないですか。もう獲物を取りたいなら獲物を取りに行かないと取れないじゃないかっていう、まあ、すごく男性からしたら当たり前のこと。
そうだね。
こういう、うん、そうそう、違いがありますね。
なるほどね。男性は狩りに行って、うん、ね、餌を取ってこないといけない、ね。
うん、
女性は、まあ、家を守ってなくちゃいけないとかって言うと今怒られる時代なんですよ。うん、
そうですね。
はい、
まあ、なんでさっきの話とか、だからなんかたまにほら、おばちゃんとか、まあおばちゃんって言ったらですけど、
うん、
女性と話してて、なんでそんな細かいことまで知ってるんですかみたいな人いませんか？
わかります、わかります。はい。
そう、町のおばちゃん。そう、いつその情報を拾ったのみたいな方って、こういう本当にさりげない、ちょっとしたところから拾ってくるんですよね。そう。なので、女性の観察力とか、リサーチ能力、はい、あと、点と点を結びつけるのも、やっぱりこう、女性っていろんなことを状況分析して生きていかないといけないので、長けてるなぁと思います。なんで、まあ、男性が女性がっていうよりかは、まあ、お互い見習ったらいいんかなと、思いますね。
そうですね。はい。はい、まあ、
はい、まあ、これは私もそうなんですけど、
ね。いやいや、ね、本当まあ、愚痴っぽいかどうかは別にして、とにかく相手の人を認めてあげることですかね。どうなんだろう。まあ、こういうの、結論はないと思うんですけどね、あきこさんね、これね。うん。
結論はそうですね。まあ、これ男性からのあれなので、うん、まあ、そういう、そういうものだ。まあ、もっと言うなら、女性の、なんかそこから先、この女性たちがなんかどういう感じで関係性を築いてるのかとか、見ていくと面白いですね、
うん。
観察日記みたいで面白いかもしれない。
そうですね。はい。ただね、はい、僕はね、この男性の気持ちの男性た、うんうん、目線から言うと、その、なぜ女性は愚痴っぽいっていうかっていうと、自分の中には答えがあるのに、うん、答えがあってこっちに質問を投げかけてるのに、自分の中では答えが決まってる。それが、愚痴っぽく聞こえたりして、はいはい、こうした方がいいんじゃないのって、こうした方がいいんじゃないのって、せっかくこう聞かれたことにアドバイスを送ってるのに、うん、でもさ、でもそうするとこうじゃないっていうのがちょっと愚痴っぽいわけですよ。絶対に、もう絶対じゃないけど、ほとんどアドバイスしても自分の中で決まってるから、
う
ん
う
ん、アドバイスを否定してくるんですよね。そうそうそう。それが、なんだ、はい、だったらもう話す必要も聞く必要もなかったじゃんっていう、
言うなよ。
男性の立場。
ああ、わかるな、
うん。だったら聞くなよ、もう決まってんじゃんみたいな。どうせ俺が答えたって、でもさ、って言うじゃんっていうところ。
ああ、わかりました。なるほど。言いたいんですよね、女性は。
言いたいし聞いてほしいし、
はい、うんうん、言いたいし聞いてほしいし、その男性がアドバイスをしてしまう、してしまう、うん、してしまうのって、やっぱその物事に対して言うじゃないですか。うん、
はいはい。
ただ、女性のその、そう感じてる女性の気持ちにフォーカスを当てて、返答すると、
うん、
多分ね、違った答え返ってくるんですね。
おー、そっか。聞き手の問題でもあるわけだ。
うん、女性の中で答えは出てるし、その男性から来るアドバイスの内容ってもう自分の中で出てるんですよね。だからまあ言われなくても分かってるわよはあるんだけど、この私がこういうことを思うに至った経緯も知って、なんか私がこういう感情になった経緯も知って共感してほしいみたいな、なんか分かち合いたいんですよね。うん、
なるほどね。分かち合いたい。なるほどね。
気持ち、そうそう、気持ちとか感情の方に、あ、こういうことがあったんだ。 じゃあこれこうしたらいいよじゃなくって、あ、それ大変だったねって気持ちの方に行くと、そうなの大変だったのって、ここで、あ、この男性私のこと分かってくれるみたいな、そっちの方向に行きますんで。
ああ、そっか、じゃあ受け手の問題もあるんだ。へえ、そうなんだ。で、どうしたの？
ちょっとしたコツです。
そうか、そうか、うんうん。いや、それは大変だったよね、の、その一言があれば。
そうそうそうそうそうそう。そう。そう。
うん。結論。
それで、そう、物事に対してアドバイスをし始めたら、うん、いや、もう聞いてないみたいになるんですけど、まあ、これはちょっと言わないとわかんないですね、うんうん、女性もね。
はい、
まあ、わがままなところではありますけれども、うん、まあ、あえてその女性の取説的に言うのであれば、
うん、
そういうことです。
大変だった。相手を一回肯定してあげる。
気持ちに寄り添う。物事ではなく気持ちの方。
響くな、そういうことか。はい。50代男性、分かっていただけましたでしょうか。
そうですね。なんで職場の方のそういうの聞いたら、その起きてる物事はね、どうでもいいんですよね。この女性側からしたら。
なるほど。うんうん。
うん。起こったことに対して女性たちがなんかどんな気持ちになったか、そっちの方に、まあ、仮に加わるとしたら。
うん、
そっちの方で話をしていくと、なんか誰々さん、分かってくれてるみたいな感じになりますので。
わかりました。もう、はい、愛子さん、今日も、盛り上がって、
うんうん、
もう今日は早めに、収録を終えようねって思ったら、はいはい、もう21分も喋っちゃってます。はい。そういうことです。はい、はい、50代男性の方ね、分かっていただいたでしょうか。まあ、ケースバイケースだとは思うんですけども、今の愛子さんがね、おっしゃった中では、やっぱりもう同感してあげる、聞いてあげる、一回飲み込んであげるっていうのはね、男性の立場としては、うん、必要なのかなって、私もちょっと考え直したいところでございます。はい。
難しいですよね。
まあ、難しいね。
なんでってなりますよね。
まあね、答えはなかなかこれですとは言い切れないと思いますので。
うん、パターンを分かれば、はい、うん、まあそんなに難しいことではないです。
わかりました。
観察してください。はい。
はい。ありがとうございます。本日もお越しいただいてありがとうございました。このすれ違いがちな男女の謎を紐解く愛と性の紐解き屋。セミナーやイベント情報、ご相談は公式 LINE から受付中でございます。特に我々男性はね、自分だけで抱えてしまいがちなんですが、そんな誰にも言えないモヤモヤであるとか悩み、ぜひ、概要欄の公式 LINE から愛子さんへご相談いただきたいなと思っております。ということで、次回も愛子先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。これ多分ね、あるある、今日うなずいた人多かったんじゃないのかな。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。